皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
佐竹です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2025年最初のエピソードとなる今回はウェブにとって重要な取り組みであるインタロップ2025をテーマに話していきたいと思います。
はい、インタロップも2025で4年目ですかね。早いですね。
そうですね。個人的な感想ですけど、2022年にインタロップが始まってからやっぱりどのブラウザベンダーも実装スピードが上がってるような気がしますね。
ですね。テックラジオでもウェブプラットフォームの新機能を紹介してますけど、毎月何かしらの新しい標準技術が実装されてますよね。あとやっぱりインタロップを通して各ブラウザベンダーが注力すべきエリアを共有してくれるっていうのは安心ですよね。
そうですね。あの機能はあのブラウザには実装されるのかとか、いつ頃実装されるんだろうとかってそわそわすることが減りましたね。ということで、インタロップ2024の成果をざっと振り返りつつ、インタロップ2025で提案されている内容をいくつかピックアップしていきたいと思います。まずインタロップっていう取り組みについて簡単におさらいしておくと、インタロップとは Apple、Google、Microsoft、Mozilla の4つの主要ブラウザベンダーと僕、イガリアが協力してウェブプラットフォームの総合運用性を向上するための取り組みです。特定のブラウザにしか実装されていない、もしくは全てのブラウザに実装はされているけどブラウザごとに挙動がちょっと違うというようなブラウザ間の差異を減らすために各社が協力している感じですね。
そうですね。その他にも機能の使用が十分でない場合はどのように動くのがいいか検討されたり、テストしながら定義されることもあるんですよね。
はい。どういうテストがあるのかとか、テストの合格状況も公開されていると機能を使う私たちからすると安心ですよね。2024年は全部で18個の注力エリアが新たに選ばれていたのですが、1年間の結果はどんな感じになってるんでしょうか。
はい、インタロップ2024の達成状況は Web プラットフォームテストダッシュボードで確認することができます。安定版として公開されているバージョンのスコアは収録時点で Chrome が98、Edge が97、Firefox が98、同じく Safari が98で、全体のスコアとしては95となっていました。
CSS ネスティングとかポップオーバーは一気に各ブラウザに実装された感じがしますね。2024年で佐竹さんが印象に残ってるものってありますか？
そうですね。2024年に重点分野に追加されたエリアについては比較的進捗率がいいように見えるんですけど、アットスターティングスタイルの進捗率が低いですかね。あと新しく追加されたものよりも2023年から引き継ぎとなっていたポインター&マウスイベントとかフレックスボックスグリッドなどのレイアウトの進捗率が他と比べると若干低いのも気になるところではありますね。
はい、アットスターティングスタイルは全てのブラウザで実装はされているんですけど、ダッシュボードの詳細見てみるといくつかのテストに合格していないケースがあるみたいですね。あとインタロップは毎年新しい注力エリアが追加されていくので、これまでの積み残しがどんどん増えていくと大変だよなとはちょっと思いますね。私個人的にはレラティブカラーシンタックスが地味に印象に残っていますね。 Firefox のバージョン128でサポートされて全てのモダンブラウザで利用可能になったんですけど、カラーコードを CSS に直接書くのではなくて色を決めるためのルールのようなものを定義することが CSS で表現できるようになったので、デザインカンプからは読み取れないルールをデザイナーと開発者が一緒に考えるきっかけになってほしいなっていう期待も込めて 今後のポイントかなと思ってます。
なるほど。リラティブからシンタックスはデザインの一貫性を保つときに使えますよね。ちなみに Web プラットフォームステータスでは2024年に新たに利用可能になった機能が確認できまして、インタロップで注力エリアとして選ばれたもの以外にもたくさん実装されていたので、こちらも見ておきたいですね。
はい、ありがとうございます。ここからは2025年のインタロップについて話していきたいと思います。インタロップ2025は去年の9月から10月の間に GitHub で注力エリアを公募していました。で、現在は公募された中から実際に取り組むエリアを決めている段階ですね。フォーカスエリアプロポーザルのラベルがついている提案の中からいくつか取り上げて話そうかと思うんですけど、佐竹さん的に気になるものというか、これは選ばれてほしいみたいなものってありますか？
そうですね、どの提案も良くて迷ったんですけど、いくつかピックアップしてきました。まずは、クエリー系のアットカスタムメディアルールは選ばれてほしいですね。
アットカスタムメディアルールはメディアクエリのクエリ部分を変数として定義できる機能ですね。
そうですね、今でも SAS とか POST CSS のようなツールを使って同じようなことをやっているケースがほとんどだと思うので、ブラウザに標準機能として実装されてもいいのかなと思っています。
確かにクエリが増えてくると混乱するので、変数として名前を付けられるのはいいですよね。あとは標準機能として実装されればツールに依存する部分も減らせるんで、そこも大事なポイントですね。
はい。で、次が画像のフィルターとかクリッピング、マスク系で SVG フィルターズ、バックグラウンドクリップテキスト、フィルター関数、バックグラウンドクリップボーダーエリア、マスクボーダー CSS ショートハンドあたりですね。2024年はバックグラウンドクリップボーダーエリアに関して、サファリが結構積極的だったように見えたので、フィルターとかクリッピング系は2025年も結構動きがあるんじゃないかなと個人的に予想してます。
あー、面白いですね。特に SVG フィルターはブラウザ側の実装はすごい大変そうに感じますけど、実装されればデザインの幅も広がりますし、JS を使わずにいろいろできそうですね。
はい。SVG フィルターは異臭へのリアクションも他に比べると多いので、結構期待されているようには見えますね。あと、インタロップ2024の重点分野にポップオーバーがありましたよね。なので、組み合わせで使うことができる CSS アンカーポジショニングは2025年に入るんじゃないかなと思います。
確かに。ポップオーバーを制御するボタンの位置を基準として、ポップオーバー要素の位置を決めるにはまだ JS が必要ですよね。
はい。アンカーポジショニングを使えばそのあたりが CSS だけで実現できるようになるので、ポップオーバー自体ももっと普及するんじゃないかなと思うんですよね。最後にピックアップしたのがスクロールエンド、スクロールドリブンアニメーションズ、スクロールスナップイベントなどのスクロール系ですね。例えばカルセルでこれまでだと動きをつけるのに JS を必要としていましたよね。それが最近では CSS だけでスクロールに合わせてアニメーションをさせる流れ、いわゆるスクロールドリブンアニメーションズが来ているんじゃないかなと個人的に思っているんで、スクロール系の機能も重点分野に入ると予想してます。加藤さんが気になっている機能は何かありますか？
個人的にはビュートランジションですかね。去年 Chrome と Safari で実装が一気に進んだんですけど、 Firefox への実装がまだなんで、ぜひ進んでほしいなと思ってます。ビュートランジションは画面遷移をシームレスにできる機能として取り上げられることが多いんですけど、画面遷移だけではなくて要素の見た目をシームレスに切り替えるときにも使ったりできるんで、ブラウザのサポート状況を気にせずに実装できると嬉しいなと思います。
なるほど。画面遷移をシームレスにするなら、情報設計とかデザインの段階からビュートランジションの利用を前提に考えたいですね。
そうですね。 なので開発者だけではなくてディレクターさんとかデザイナーさんにも知っておいてほしい機能ですね。あとは実は私も一つスクロール可能な要素のキーボードフォーカスに関する提案をしています。去年 Chrome のバージョン130からスクロール可能な要素はデフォルトでキーボードフォーカス可能になったんですけど、各ブラウザで挙動がちょっと違っていたりして、結局ウェブサイト側でタブインデックス属性の制御が必要なので、統一されるといいなと思ってます。
そうですね、それは動きを合わせてほしいですね。スクロール可能かどうかを判断してタブインデックスをつけるっていうのも JS で対応ですよね。
そうなんですよね。それだけのために JS を用意するんだったらブラウザ側でやってくれるとありがたいなという気持ちです。今回はインタラップ2025に上がっている提案をいくつかピックアップしてお話ししました。どの機能が注力エリアとして選ばれるのか楽しみですね。
はい、1月中には注力エリアが確定するはずなので、今回の予想と照らし合わせながら楽しみに待ちたいと思います。
はい、最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三重テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。